あ、そうだ、マジックトラックパッドどう？
ああ、買いましたよ。マジックトラックパッド2はね。
マジックトラックパッドだけを買ったの？キーボード買ってないの？
そうそう、キーボード買ってない。
なんかさ、変な写真を見たんだけど、あれは何？
あれはその、この間、広島さんが出た時に、トラックパッドが右にあると、手を右に動かさなきゃいけないから、
そうそう、
ホームポジションに移せないよねって話で、まあ、じゃあトラックパッドは下にあればいいんかなっていうので、実験として、マジックトラックパッドを真ん中に置いて、その上にキーボードを置いてみるという実験をしてみたんだよね。うん。
どうだったそれ？
それね、意外とね、動きます、ちゃんと。置きっぱなしにしてても、間違ってクリックされたりはほとんどない。ただほとんどってとこがポイントで、たまにこうガチャガチャ打ってるとなんか、タッチされちゃって。
うん、動いちゃう。
うん、だからそれが、まあ、一日に一回あるだけでもイラつくんで、
うん、
戻しちゃいましたけどね。
うん。そうね。僕はキーボードは買って、トラックパッドまだ買ってないんだけども。
うん。
ていうか、その、開発中のマシン一台まだヨセミテにしてて、だヨセミテとエルキャプタンと両方用意してないといけないから。
ヨセミテは使えない
ね。使えないっていうね、そういう問題があるから。で、そのヨセミテの方でトラックパッドを主に使ってるんだけど、
うん、
そっちのせいで上げられないんだけどさ。ていうか、さから、エルキャピタンを入れた方は MacBook だからトラックパッドついてるからさ。
ああ、そうね、
トラックパッドつける必要ないから。そう。ほんと不便だなと思うんだけど。すごいよね。
なんかね、ちょっと使ってみて感じだけど、ちょっとクリックが重いんですよね。
あ、そう。僕ね、店頭で使ってそれ全然感じなかったんだけどな。
うん。
うん。
なんか実際調整できるんだよ。システムプリファレンスで重くする、軽くするみたいなのが。
すごいよね。ソフトウェアでできる
って。で、一番軽い設定にしたんだけど、でもやっぱちょっとなんか重いかなっていう気がします。まあ慣れだと思うんだけどね。
まあね。
うん。
うん、
今日たまたまなんだっけな、なんか書類にサインしなきゃいけなくて、
うんうん、
ファインダーで、あ、ファインダーじゃない、プレビューで、トラックパッドを使ってサインするってやつを試したんだけど、
ねうんうん、
結構綺麗に書けるね、あれ。
うん。
なんか指でこうなぞるだけで普通にペンで書いてまではいかないけど、普通に なぞった感じになるね。
開発になってるもんね、だからね。開発というかだからその分かるからね、フォースがね。
うん。
うん。僕はキーボードだけ買って、まあいい感じなんだけれども、キーボード使ってる分には。ただだから、全部のキーボードが変わったわけじゃないから、MacBook は MacBook のままだし、うん、MacBook Pro か。Pro の前のままだし、その寄せ見ての方のマシンを上げられないっていう理由もあって、前の使ってるから、そうするとね、やっぱストロークの違いがすごくこう気になる。で、慣れると、てか、どっちかになれるとどっちかがすごくこうストレスになる、しばらく。
そうだよね。合わせたいよね。
うん。でも1時間ぐらいするとそっちの方に慣れちゃうんだけど、しばらくしてまた戻ると、すごいストレスに感じて、早く全部そう統一したいんだけども、まあちょっともうちょっと時間かかるかなっていう。
だからあれ、どっちとも違うんだもんね。昔の MacBook Pro の深いのとも違うし、
違う。
一番新しい MacBook のシャローなのともちょっと違うんでしょ？
ちょっと違う。うん。だから中間ぐらいなのかな。スイッチ自体は新しい MacBook のスイッチなんだけど、ストロークがちょっと深いんだよね。MacBook より。うん、で、MacBook Pro の昔のともちろん違うし、昔の Bluetooth キーボード、1個前のキーボードは、1個前のキーボードで、それは MacBook とも違うから、だから全部違うわけ、ちょっとずつ。だから、まあ、すごくその辺がストレスっていう。
うん。
うん、まあ、しばらくはしかないかなと思うんだけど。
マウスはどうなの？
マウスはね、僕ね、僕マジックマウス何回買ったかな?3 回ぐらい多分買ってると思うのね。
うん、
なんか、マジックマウス買ったのもあるし、例えば、5K アーマイク買った時についてきたりとかもするからさ。
うん、
それで何回かトライしたけど、なんだろう、いつもね、まあ2週間続かないかな。これは使っておられんと思って、放り投げておしまいっていう。
でもオフィスいた時にマウス使ってなかった？
マウスはだからね、今ロジテック。
あ、普通のやつね。
そう、MX を使ってるのかな。だから、うん、それまあもうずっと僕多分10年ぐらい使ってて、壊れるたびにその MX シリーズを買い直してるんだけれども、てか、まああれも壊れすぎなんだけどさ、1年半ぐらいで壊れちゃうんだけど、スイッチが。で、なんだろうな、でもまあ手の形に結局一番合ってるっていうのと、
うん、
戻るボタンとか進むボタンが横についてるとかさ、そういったも地味に便利、
うん。
で、それはさ、マジックマウスでもできるんだけどさ、スワイプとかすると。
うん、
ただ、マジックマウス平べったすぎてさ、 やっぱりこう、ちょっと使ってて、こう、手が疲れてくる感じ。
エルゴノミクス的にあんま良くない感
じですよね。そうそうそうそう。うん、そうそうそう。だからまあ、いや、だから、それもさ、慣れもあるなと思って、だからそう思うたびに買ってきて我慢して2週間くらい使うんだけど、結局やってらんなくなって、まあ、放り投げてるっていう状態で、こと、まあ、今回また形変わってないからさ、結局。
うん、
だまあ、買わないと思うけども。姉さんは使ってるんだよね、これずっと。
うん。
うん、で、なんか、まあ、あの人はさ、てか昔のアップルマウスを使ってたのよ。あの、ボールのやつ。
はいはい。
うん。だから、まあ、ちょっとおかしいんだと思うけど、そんな、あれは誰も好きじゃなかったと思うんだけども。
あの、何 ?iPad のやつ ?iPad じゃない ?iMac のやつ
そうそうそう。Mac のさ、
アイスホッケーのやつでしょ。
そうそうそうそうそう。
アイスホッケーのやつって言ってスタンド。
あ、違う違う違う。それじゃない。それは iMac だよ。それじゃなくて、その後の、だから今のマジックマウスになる前の平べったいマウス。そうそう。白くて真ん中にすごい小さいボールがついてるやつ。
は
い
は
いはい、
うん。
うん。そう、それを使っててさ、とないわと思って。うん、まあでもインプットデバイスはまあ、難しいね。Apple もまあ、ね、なんかこう、トラックパッドとかすごくまあ、頑張ってるけども、
うん、
マウスはなんかもうちょっとなんかこう、なんか他の方法はないのかと思うんだけどな。
トラックパッド、うん、トラックボール、
うん、
とかはまあ、エルゴノミクス的には良さそうだなって思ってるんだけどね、ずっと。
あー、トラックボールは使ったことないかもな。
うん。でもなんかでかいしね。
そうそうそう。
うん。大体話したかな。
うん、そうね。今日のニュース、一番大きいニュースは多分、レッシグは辞めちゃったことかな。
辞めちゃったね。
辞めちゃったことかな。
2回にわたって、レッシグの話したのに、リビルドで。
そうだね。そうだね。しばらくしてたよね。
そう。今日、うん、でもさっき僕ちょろっと見ただけなんですけど。
うん。
あれもなんか、ディベートに参加するルールを、デモクラッツが変えちゃったんでね。
そう。あのね、ちょっと詳しくは忘れちゃったんだけども、その、何?選挙してる途中でさ、まあ民間にそのポールさせるじゃない?要するに今誰が好きっていうのをなんか簡単にこう調査して、結果出すじゃない?何パーセントの人がヒラリー支持してるとかつって出すんだけど、それを 1% 持ってないといけない?
うん。
過去3つのそのポールに対して、1% ないと、そのディベートに参加できない、だったかな?っていうルールがあったらしいのね。
うん。
で、そのルールを先週変えて、要するにだから、その、このディベートっていうのがだから、今週あるのか来週あるのかちょっと忘れちゃったんだけど、まあもうそろそろあるんだけども、今までのルールはだから過去3つって言ってただけなのね。
うん、
で、過去3つっていうのはつまり、このディベートに始まる前の多分3週間とかそういうことだと思うんだけれども、そのルールを変えて、10月何日までの10月何日より前の3つに変えたのね。要するに3つ取って 1% っていうところは変えてないんだけど、その日付を変えちゃったわけよ。
うん。
で、要するに、レッシグが 1% 取れなかったところまで日付を遡って、
うん、
ここの時に 1% ないとダメですみたいな。まあ、そういうふうに意図的に変えたかどうかちょっと別として、
うん、
結果としては、どこ、要するにレッシグがまだ 1% なかった頃のまでに、日付を戻して、この時までに 1% ないとディベートに参加できませんと。まあ、候補者として認めてくれませんみたいな、要するに、感じになっちゃったのかな。で、それで、だからこう何もう、だレッシグの方としては何もできないからさ。
うん。
その、で、そこで、まあ、レッシグ曰く、まあ、僕はあんまり選挙のね、仕組みは詳しくないんだけど、彼曰く、このディベートに参加できないというのはもうだから、選挙戦に参加できないのと等しいので、
うん。
これ以上、やるのは、まあ、極めて難しいと。
うん、
なので、こっから先、まあ、なんだ、自分たちだけで今までみたいに、その何、草の根的にやっていくこともできるんだけれども、まあ、そのお金もないし、その時間というか、その、これまで犠牲にしてるその家族とかさ、ボランティアの人に、これまで以上に、
うん、
その、ね、ハードワークになってやってもらわないといけないのは、だから、そこまではできないというかね、
うん。
そこまでしたくはないというか、という感じの理由で、要するにまあ、まあ、メインの理由としては、まあだから要するに、何?デモクラッツがルールを変えちゃったのね。
そうだよね。
そう。もう基本的に、だから、 僕が出れる状態ではなくなったっていうのが、まあ、大きな理由かな。
そっか。
まあ、だから、変わった理由が、これかどうかは、まあ、僕はわかんないけども、まあ、そうだとしなくても、まあ、ひどい話だなと思うんだけど。
まあ、なんか、最後まで、ランできなかったとしても、ディベートには参加してこう。
そうね、せめてね。
後は残してほしかったし、
うん、
他の候補に、こう、マージできるんだったら一番それが良かったと思うんだけどね。
そうだよね。うん。いや、だから、レッシグは、レッシグ本人が言ってたんだけど、僕はそのインターネットの端っこでは有名だけれども、パブリックには有名ではないから、
うん、
その、何レッシグをもうすでにこう散ってる人とか、すでに応援してる人にとっては、その何レッシグはもしかしたら来るかもみたいな期待があるかもしれないけれども、アメリカの一般的な人は僕のことは誰も知らないって言ってるわけね。うん、で、その状態でディベートに参加できないっていうのは、もう致命的に勝てるはずがない。
そうだね。
うん、っていう状態になっちゃってる。で、そこで、あえて続けるのは、だから、こう、何消耗戦になるだけというか、まあ、負けるのを、完全に負けるというか、もう試合、負けるも何も、だから、負けると分かってても、1回戦に出る高校球児じゃなくて、だから、もう甲子園に行けない状態になってるっていう状態だから、
う
ん、それを続ける理由はないと、いうのが、まあ、多分理由だと思うんだけれども。
そうだね。
まあ、残念だよな、しかしな、本当に。
まあ、4年後なりに、
うん、
機会があればいいけどね。
まあね。だから、レッシグがこの運動をし始めたのはね、2013年、2012年だったかな。
うん、
その、教授というか、教育者として、まあ、何この人法律専門のだから、教授であり、まあ、ロイヤーでもあるんだけども、教育者としてずっとそういう活動はしてきたんだけども、市民として、だから、民主主義をちゃんと直さないといけないっていう活動をし始めたのがあったんです。2014年だったの?2、3年前なのね、
うん。
で、その時初めて、まあ、ものすごくこう、マイナーで草の根なところから、まあ、今回ここまで来て、1億円集めてとかってやってるので、まあ、4年後はもしかしたらもうちょっとそのムーブメントがあるのかもっていう期待はまあ、もちろんしたいんだけれどね。
そうだね。
うん。まあ、今回はまあ、なかったかなっていう、
うん。うん。残念。
残念だよね。うん。
なんかハウスオブカーズとかの魑魅魍魎の世界にレッシグみたいな人が出てくれたら面白かったよね。
あれはちょっと魑魅魍魎すぎる。まあな、確かに最近政治ドラマは割と人気だよね。ハウスオブカーズもそうだし、
うん、
スキャンダルとかのマダムセクレタリーとか、
うん、
僕も結構いろいろ見てるけど、うん、
それ両方ネットフリックス？
ね、
スキャンダルはそうだよね。
スキャンダルはある。てかね、最新シーズンはどっちみちネットフリックスないんだけど。
あ、そうか。
去年のやつは全部ネットフリックスにあるね。
うん。
マダムセクレタリーもあるね。マダムセクレタリーはどっちかというとティアリオーナっていう女優が、
うん、
すごく個性的な声の人なんだけど、僕昔からその人が好きで、それで見出したんだけど、まあ、結構面白い。元 CIA の、スパイだった人が CIA 引退したんだけども、現役のセクレタリーオブステートが、事故で亡くなっちゃったので、その CIA の人にオファーが来て、
うん、
で、その何政治家ではないわけよ、CIA の元エージェントだからさ、スパイだから。だけど、そうじゃない人にあえてセクレタリーオブステートをやってほしいっていうところから話が始まるんだけども、
うん、
まあまあ、なかなか面白いドラマで。うん。シーズン1、今シーズン2が始まったところかな。
まあシーズン2始まったんだったら。
そうそう。いや、結構ね、去年割とトップ5ぐらいに人気あったんじゃないかな、もしかしたら。
うん。
うん。
もうドラマが多すぎて、もう、わかんないですけどね。
見れないね、ほんとね。ほんとネットフリックスは、ネットフリックス入れなきゃよかったな、だからApple TV 入れるなよっていう。どれだけここに時間を投資してるんだって。
ね、
今日もだから Apple TV の話しなきゃと思ってさ、もう、いや今日も風、ちょっと風邪ひいてるのもあって今日オフィスに行かなかったのね。
うん、
でまあ、ちょっとだるかったからさ、で Apple TV のレビューしなきゃと思ってレビューで、結局もう半日ぐらい Netflix 見てるだけだし。レビューもクソも、ドラマ見てるだけじゃんっていう。
まあレビューの、 何、一環だと思って。
そう、一環だと思って。
動画を見ないといけない。
動画を見ないと。やっぱ早送りとか早いなとかちゃんと使わないとなって。
確認しないとね。
そうそうそうそう。なんか最初のクレジットロールとか全部同じだからさ、ドラマとか見てると飽きちゃうじゃない。だそこはちゃんとさ、こう、そこだけ綺麗にスキップするとかやってさ、ちゃんとスキップできるなとかつって。便利便利って。
あれしょ、もう全部、今までみたいにこう、オートで次のやつに進んでいく。
そうそうそう、次に進んでいくね。その UI ちょいばちょっと変わってたね。
あ、そう。
うん、てかちょっと変わったっていうかね、Apple TV の UI が、今までの他のネットフリックスと違ったのね。ネットフリックスってさ、テレビとかに最近入ってるじゃない、勝手に。
そうね。
そう、そういうのの UI っていうのが一応あってさ、ネットフリックスの UI っていうのがあって、それに合わせた感じ。
あ、じゃあ Apple TV スタンダードではないんだ、ちょっと。
スタンダード、まあ、スタンダードに、なんだけど、レイアウトとかがその他の、
はいはい。
ネットフリックスのアプリに近くなったって感じ。
うん、
スタンダード UI を使ってるし、多分 TVML は使ってると思うんだけれども、前のネットフリックスは完全にね、Apple TV のスタンダードだったじゃない？ それよりはちょっとこう、もうちょっとユニークになってる感じ。
うん。
うん。
あれはね、次に進むのは本当危険だからな。
危険だね、あれは本当ね。うん。まあ、進まないと進まないで本当不便なんだけど。
そう、あれは、昔ね、ネットフリックス結構最近まであれオートじゃなかったよね、Apple TV は。
そうそうそう。てかさ、Amazon プライムとかオートじゃなかった気がするな。
うん。
そう。そんな話もしなかったな。プライムはだから Amazon、僕はプライムメンバーなんだけど、
うん、
iPad で見れるじゃない？
はい。
で、iPad で見るのを AirPlay してテレビで見たりするんだけども、それはだから、まあ、何オートスキップもないんだけど、まあうん、そこじゃなくて問題は、その、Apple TV にはプライムはまだない。
そうだね。
うん。
まだというかずっとないんじゃないかって話があるよね。
ずっとないんだけど、でもずっとない、前の理由はさ、なんか多分、Apple と Amazon の中で、いろいろあって、
そうね。
っていうのは、その前の Apple TV は Apple がソフト作んないといけないから、
うん、
多分 Amazon がどっかでアグリーしなかったと思うんだけれども、今の Apple TV はだから Netflix もさ、ダウンロードするわけだし、
そうだね。
Amazon は iPad にはもうアプリ出してるわけだから、
うん、
問題ないはずなのね。だから、まあ単純に間に合ってないから出してないのか、本当に出す気がないのかは知らないけど、先日そのね、ジェフ・ベソスがさ、
うん、
Apple TV を Amazon からなくしたってた、
ね、そうだね。
プライム見れないからっつって。だから、どうするつもりなのかなと思って。
完全に子供の喧嘩になってるけど、
ね。っていうね。本当に。っていうかもう戻してほしいんだけどな。プライムでまあ、やっぱ、時々プライムにしかないビデオがあるのよ。
いや、この間ね、白郎さんと話した時に言ってた、うん、なんだっけ、The Man in the High Castle か。
うん。あれ、オリジナルだよね。
あれ、Amazon のオリジナルだからね。
だよね。うん、
今やり始めたらしくて、
うん、
今月末に全エピソード公開されるらしいから。
そうだね。うん、
いやー、あれは不便ですよ。
不便だね、ほんとね。
iOS はまだ良くて、Android のアプリとかは、Amazon Store っていう謎のアプリ入れなきゃいけないからね。
へぇ
ー。サードパーティーのアプリを入れるためのフラグをオフにして、オンにしてか。
うん。
セキュリティ的にあんま良くないんですけど。それで、Amazon のストアを入れて、そっからインストールしなきゃいけないんだよ。
マジで？それはすごいね。
Google Play にはないからね、Amazon アプリは。
ほんと。Amazon の一部エクストリーム。
エクストリーム。でもなんか日本の知り合いに聞いたら、日本では Amazon ストアってないんだよね。
うん、
だから Google Play にあるって言ってて。
あ、ほんと。
てかだから技術的には何の問題もないはずで。
いや、もちろんそうだよ。うん、
完全に政治判断なんだよね、それって。
だよね。うん。やめてほしいよね、そういうことはね。
うん。
うん、ちなみに Amazon、この間、バックトゥーザフューチャー。
はいはい。
この間、バックトゥーザフューチャーの日だったじゃん。
そうだね。
バックトゥーザフューチャーの日っていうのも変なんだけど。10月26日だっけ。
そうだね。
その、バックトゥーザフューチャーパート2で、未来に行く日っていうのがこの間あったんだけども、うん、その日に、パート1からパート3まで、
はいはい、
1日で全部見て、夜中の4時まで見てたんだけど、久しぶりに。それはだから Amazon にしかなかったので、てかね、iTunes で買えばよかったんだけど、Amazon 行くとまあ無料であったから、
うん、
Amazon、久しぶりにだからプライムでそれを見て。で、それでプライム久しぶりに使ったら他にも見たいビデオがあったから、結局こう芋づる式に他にも見たんだけども、まあだからそのプライムしかないのがちょいちょいあるんだよね。
そうそう。うん、それもさ、その新しい Apple TV だったら、タイトル入れれば、何、串出し検索できるでしょ？
うん、できるはず。だけど
ね、そう、アマゾン。
ないからね。
参加してないからないんだけど。
そう。うん。ほんと残念な話だな。まあ、参加、そのうちしてくれることを期待しつつ。
ただもう、消費者としてできることは、アマゾンFire TVを買わないっていうことしかないよね。
まあね、うん、買わない。まあな、だ、実際買ってないけども、うん。
アマゾンが諦めたら、ね、Apple TV なり、iOS なりで、やるしかなくなるからね。
うん、そうね。うん。っていうかまあ本当意味わかんないんだけどな、iPad であるんだからさ。
そう。
もう関係ないと思うんだけどな。
確か Chromecast も売ってないでしょ。
ああ。
同じ理由で。
そうかもね。
拒否する理由がわかんないけど。
うん。
自分でアプリ書けばいいだけだから。
そうね。うん。だ機械を失ってるだけだと思う。
自分失って、自分はなんかそうしてるしかないよね。
そう。うん。本当だよ。
はい。まあそんなところですかね。まあ、
そうね。
はい。ま
あ、じゃあ。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。どうも。